はい。
霊感山間第6巻。はい、どうも、レオリオこと森本リオでございます。7月になりましたね。夏の予定というか、まあ夏っぽい予定は特に、何もありません。お外に出るときは日焼け止めは忘れずに。肌の老化の原因から、紫外線は切っても切り離せません。たとえ曇りの日でも日焼け止めは忘れずに。もしくはナイトウォーカーになるか。まあ話は変わるんですけど、ターミネーター4を見てきました。今年のね、夏の映画の注目株は、まあ洋画のね、注目株は、トランスフォーマーリベンジか、ターミネーター4。両方とも略しちゃえば、T4 って言えそうですけど、まあ、ターミネーター4の現代は、何でしたっけ、ターミネーターサルベーション、救済っていう意味なんで、ちょっと違ってきますけど、僕もね、最初トランスフォーマー見るかターミネーター見るかどっちかちょっと悩んだんですよ。トランスフォーマーはまあ小学生の頃から好きでしたけどね、前作の1っていうか前作のね、まあ2年前映画館で見た時に、確かに映像はすごいけど、まあトランスフォーマーたち、そのロボットたちのね、動きがまあ激しすぎて早すぎて、まあなんだかなぁと、ちょっと思ったんですよ。ちょっとごちゃごちゃっていうか、で、事前にまあ今回のトランスフォーマーリベンジのレビューも、ちょっとね、ネットでちょいちょいと、まあ、検索して見てみたら、やはりちょっと今回のもごっちゃごっちゃ。まあね、早切り替えっていうか、トランスフォームするのがまあ売りなんでしょうけど、その肉弾戦っていうか、がっぷりあってさ、こう殴り合ったりするところがもうごっちゃごっちゃしててさ、ただでさ、あの映画版のトランスフォーマーってその出てくるロボットたちのデザインがさ、なんかアニメみたいにスッキリしてないっていうか、よりもっと機械っぽいっていうか、いろいろ配線とかさ、浮き出してさ、よりなんかこう、鉄工所っぽいっていうか、こことここの配線が繋がって、このロボット動いてます、みたいなね。より機械っぽいじゃない。言ってしまえば足もより、よりなんか機械っぽいっていうか、あの、ホンダの足も。ホンダの足もはまだデザインが、その外的な、外のデザインがまだスッキリしてるけど、映画版のトランスフォーマーたちってすごいなんか、わ、機械が動いてはるみたいな形してるじゃないですか。だからさ、それで、それが取っ組み合ってさ、上や下ややってたら、もうほんと、ね、何見てんだかってわかんなくなっちゃうんでね。まあそこら辺がちょっと気になってたんで、今回は T4 を見ました。なんていうか、今までの3部作のね、元になるっていうか、自己軸的には、今までの3部作よりも以前のお話になるじゃない。だからそういうストーリーの関係性っていうかさ、なんかその、どう繋がっていったのかみたいな、その以前の話のね、もう物語性っていうかそういうのはちょっと気になるじゃないですか、やっぱり。あの、トランスフォーマーよりは。まあ、シュワーツネッガーもね、CG 合成で出るっていうし、で、その T800、一番最初のターミネーターで出てきた T800、シュワーツネッガーのタイプがどういった過程でできていくのかっていうのもちょっと興味あったんで、T4 にしました。で、まあ感想なんですが、まあネタバレはしませんけど、それよりもね、事前に、っていうか、数週間前かな、伊集院光が、ちょっとラジオでね、ターミネーター4のあの、感想を言ってたんですけど、優等生の監督が、今までのターミネーターの大事な要素を、これとこれとこれとこれは抑えてねって、あとお金はたくさんあるからね、 はい、あとは、お任せするから、作ってねって、託されて、作ったっていう感じの、優等生的な作品って言ってたんだけど、まあ、その通りでした。うん。うん、無事見れるよ。うん、無事っていう表現もおかしいんですけど、無難に、無難っていう表現もおかしいな。なんていうか、まあ、娯楽としてはまあ楽しめます。まあその要素っていうのは、シュワルツェネッガーだったり、最後の方のクライマックスの方はなんか溶鉱炉みたいなのがある鉄工所みたいなのがやっぱり出てきたり、うん。あとはまあ、ジョン・コナー、主人公のジョン・コナーがサナ・コナーを、お母さんをすごい慕ってるみたいなね。うん。ここら辺も絡んできますよ、みたいなね。まあそれらのパーツを余すことなく集めて、ああ、ターミネーターっぽいなっていうか、むしろターミネーター3よりもターミネーターっぽいです。うん。狙ってターミネーターの、同人映画、中映画、自主じゃないな、すごいお金をもらって、同人映画を、ターミネーターの映画を作りましたっていう感じでした。うん。あとね、ロボットもね、大中小、いろんなロボット出てくるんで、うん。すっごいでかいのも出てくるし、あとバイク型とかね、あと普通の T 何百ってつくタイプのね、ロボットも出てくるんで、そう考えると、トランスフォーマー見なくても、ロボットの戦いはいっぱい見れました。こちらはね、ロボット対ロボットではなく、ロボット対人になるんですけど、ロボットはこちらもたんまり見れました。トランスフォーマー見なくても。あ、そうそう、あ、ターミネーター4ってさ、その事前の話題では3はなかったことになってたみたいな話になってたけど、実際、見た限りでは3のつながりになってました。で、2を踏まえてるところは、2の音楽を結構使ってました。ガンズ&ローデスの曲とか、うん。で、最後のエンドロール見てたらさ、その、スタッフの名前と他に、楽曲、劇中の楽曲の名前とか出てくるじゃないですか。そこら辺見てたら結構、フロムターミネーター2みたいなやつが結構あったんで、劇中の音楽的には、ここでこの音楽使ったらファンが喜ぶんじゃないかみたいなところを結構抑えてました。しかしまあ一番最初のね、ターミネーターが公開されたのが、1984年。そう考えますと25年ものですよ。25年前になるんだよ。うん。25年もかけて続編がね、リメイクならまだしもリメイクじゃなくて、続編ができるってすごい話ですよね。まあ考えてみれば。しかもさ、そのターミネーター1とか2でも3とかでもまあその未来での戦争部分はあったけど、今回はまあ、その CG 技術とかさ、特殊技術、視覚効果がなんていうか飛躍的に上がってるわけじゃない。当時より、25年前より。その未来戦争の部分も、ものすごい規模で描けるわけじゃない。いや、そう考えるとね、いや、長生きするもんですね。うん。しかもこう、今回の、新三部作の第1回目として、再来年には、ターミネーター5も来るし、6も、制作予定っていうか、うん。前回の、旧三部作、今回の新三部作として、新作っていうか、続編を作っていく予定だと。うん。まあ、よくできてますよ。うん。デートムービーって感じで。僕の後ろの座席ではさ、おばさん二人がいて、小田急のロマンスカーで行く旅行の話をずっとね、映画が始まる公開前、その待ってる間ずっとしてたなっていうのが印象的だったんですけど、そんなお二人が楽しんでいただけたのかどうか、ちょっとそこら辺が心配です。あとね、一つ気になったのが、映画館のね、スタッフの皆さんがみんなヤンクミのね、ポロシャツを着てました。今度仲間由紀恵のヤンクミ、ドラマのヤンクミの映画版が公開されるんで、まあその PR っていうかね、だと思うんですけど、なんかちょっとかわいそうな感じが、着せられてるっていうか、うん、これからね、まあ夏に向けて、日テレでもう再放送始まってるんですけど、日テレではヤンクミのね映画の宣伝をこれでもかこれでもかってしまくるだろうなと、うん、24時間テレビ、夏の24時間テレビでも、確実に宣伝しそうですね。なんかもう目に浮かぶわ。まあ、とか言いながらもね、まあ、一年もせずに、日テレのね、金曜ロードショーとかで、まあ、あの話題作が早くも地上波で、みたいな感じで放送しそうです。うん。まあ、今回は、日テレの話ではなくて、TBS の話を、本編でします。では、一旦休憩を挟んで、 今回の本題の話を。何をやっているんだ。早くお刺身にタンポポを乗せる仕事に戻りなさい。お聞きの放送はネコカラスマン OP です。はい、放送を見たよという方も、うちの地域は映らないって方も、これからちょっと週遅れで放送されるっていう地域の方も、こんにちはです。先週ね、TBS の、熊楠という番組に出たのが放送されました。スタジオ撮影自体はおよそ1ヶ月前の5月20日でした。とね、5月の頭に連絡をいただいて、それから1週間ぐらいしてから、都内某所の喫茶店で向こうのスタッフさん数名と、一度打ち合わせをしました。そこで、僕がどんな張り紙の写真があるか、一部をね、プリントアウトしてファイリングしたものを持っていきました。まあ、なんつうかね、そのファイリングした写真っていうのは、今まで撮った写真っていうのが、2000枚以上、まあ、下手したら多分ね、3000枚ぐらいあると思うんですけど、まあ、数えるのもちょっと怖いんで、あとめんどくさいんで、まあ、その中から、ちょっと人気があったっていうか、よりすぐりのものをファイリングして、まあ、これだけ押さえとけば、どんな感じの、写真を集めているかはわかるかなと思って。で、そこで打ち合わせっていうか、まあ、写真の説明ですよね。ここはこういう風に、こんな感じで撮って、実際ブログの方では、地域は書くんですけど、どこで撮ったか、正確なところまでは教えないんですけど、まあ、実はここはここなんですよ、みたいな感じで。で、あと、まあ、どこが面白いかは向こうさんが汲み取っていただいたんですけど、説明していくうちに向こうさんが、じゃあなんていうか、スライドショー的に次々と現れる写真を、森本さんに説明していただこうっていう形で、今我々にしてくれてるみたいにって、そこでテレビ放送の僕の出演の形がね、決まったっていうか、どういう風に撮影していくかが、それに加えて、どの写真を放送で使うかっていうのも結局そのファイリングしたやつから、決まりました。その中でね、面白いのはあったんですけど、なんかちょっとね、時々不老者っていうかね、家ごと移動される方いらっしゃるじゃないですか。その方がそのトイレでさ、寝泊まりとかさ、その歯磨き、髪洗ったり、するのを防ぐための張り紙って世の中あるんですけど、そういうのはちょっとテレビ的に放送できないっていうので、そういう感じで面白いのは、全部使えなかったんですよ、実は。その、打ち合わせの時点でね、これはちょっと避けときましょう、みたいな。で、ちょっと感じたのが、多分ね、テレビ的に面白いっていうのがあると思うんですよ。向こうさんが考えられる。僕が思う面白いと、向こうさんが考えられるテレビ的に面白いっていう、その、ズレも、ちょっとあるなとはちょっと思いました。こっちの方が、僕的にはいいのになとか思いながらも、これで行きましょうみたいなね。でもさ、僕ってそのトイレの張り紙を全部自分の足で回ってさ、実際そう、危険性もはらみながらね、トイレでカメラっていう、そういうのも、乗り越えてね、撮ってるんですけど、そういう苦労話とかね、撮影の裏話、そこら辺もね、汲み取ってもらえるっていうのは嬉しかったです。それから、まあ撮影のね、当日ですよ。打ち合わせから数週間後、日もちょっと暮れかけのね、まあ夕方っていうかちょっと夜に入るかなっていう時間に、TBS のロビーで待ち合わせということだったんですが、それよりも早くね、赤坂サカスの付近に着いてたんで、まあちょっと、 近所の赤坂サカスの近所の、ロッテリアで、向こうさんから送られてきた、解説する写真のね流れみたいな、進行表をねちょっと確認してたんですよ。さっき言ってた打ち合わせでね、どの写真を、放送で使うか、まあ実際放送で使うかっていうとまだちょっとニュアンスが違ってくるんですけど、まあ撮影で使うか放送で使うかは、まあ撮影したうちでまだいろんなとこカットしちゃうんで、まあ撮影で使うかっていうことですよね。その進行表を、プリントアウトしたのを見てて、でその写真を説明するっていうんですけど、その説明のねその文章とか全然ないんですよ。全部森本さんにお任せいたしますっていうことだったんで、これはちょっと頭ひねりましたね。どういう風に説明したら面白いんだろうとか、どういう風に喋ったらなんていうか興味を持ってもらえるんだろうか、まあ V6 にね、まあそこら辺はね、どういうまあ小さなギャグとかね、まあ俺が言う必要もないんじゃないかなとかちょっと思いながらも、なんかそういうのをちょっと求められてる感もあったんでね、ブログで書いてる文章っていうのはちょっと面白おかしく書いてるんですけど、実際今お聞きになられてる人はわかると思うんですけど、僕ってこういう人間なんで、そんなにはあまし普段面白くはないんですよ。ええ、まあそれをねちょっとオーバーヒートしてね、どういう風に面白く言ったらいいのかなみたいなのをずーっとその進行表に書き込みしてたんですよ。まあいわゆる一つの受験勉強みたいな感じですよ。受験者は僕一人みたいな、V6 も含め審査員はいっぱいみたいなね、まあ受験ですよ。でまあここではこういうギャグをちょっと入れてみようかなみたいなのを改めて、確認したりして、それでもね時間がちょっと余っちゃったので、まあ早めに来るのに越したことはないじゃないですか。それでも余ったんで TBS 付近をブラブラちい散歩ならぬ、ちょい散歩、してたら向こうから歩いて来られる方がちょっと知った顔だとか思ってさ、荒川京慶さん、 TBS ラジオで前やってたストリームの後の時間、TBS ラジオで帯で、5時50分まで夕方やってる荒川京慶のデイキャッチっていうねラジオの DJ ですよが、数人の関係者と思われる方と多分放送が終わったと思うんですけど、歩いておられるのを見かけました。あ、荒川京慶でかいとか思ったんですけどね、結構背が高かったです。それからね、TBS の前っていうのはちょっと、ステージがあるのね。特設ステージみたいなやつが、常設のね。で、その TBS の前のステージがちょっと騒がしいなと思えば、なんか男たちがね、なんか大勢のね、男たち、男がすごい大行列っていうか、男たちの波ができてるわけですよ。群がってる。なんだろうとか思って、ちょっとそこに貼ってあったさ、ポスターを見たら、マノエリナちゃんのコンサートがね今日あると、夕方から、新曲お披露目会みたいなね小さなコンサートがあると。それで、大勢のファンっていうかね、男たちのね塊ですよ、すごい量のね、男たちの塊と書いて、断コンならぬ段階、この男たちのその大行列ぶりっていうのは写真撮ってあるんで、猫からすま OP のサイトに写真を上げておきます。で、ここでマノエリナちゃんをね知らない人に簡単に説明すると、松浦彩ちゃん以来のまあ6年5年ぶり以来の、ハロープロジェクトが売り出す、ソロのアイドルです。最近のメディアテレビとかねラジオあと雑誌の表紙とかよく飾ってます。まあ簡単に言うと青春派アイドル、アイドルらしい青春派アイドルで、ハロープロが、大プッシュしてるっていう感じのね。まだねさっきも言ったけどコンサートが始まるまでちょっと時間があったんでステージ上には誰もいなかったんですけど、とりあえず男あちらも男こちらも男、まあ男だらけでした。でさらにその裏ではね小さな撮影スタジオになってて、そこがね実はガラス張りなんですよ。でそこで何が、撮影されていたかというと、サカスさんの生中継をやっておりました。生中継というか生撮影、TBS では夕方に、赤坂サカスにかけて サカスさんっていうね、帯番組をやってるのね、生放送で。小さな外のスタジオで、なんていうかね、ズームイン朝とか思いっきりドンでしたっけみたいな、出演者の向こうで、ガラス張りになってて、通る人が映りますよ、みたいな感じ、わかります？生放送特有の、ガラスの向こうでピースしてる普通の人らがいるみたいな。でもここのスタジオっていうのは、出演者の向かい側がね、普通に観客席側がガラス張りになってて、普通に通る一般の方が観客側から、生放送をしてるのを見れると。出演してる方々を見れるって感じになってるのね。で、いろんな人が立ってるなとか思って、僕もちょっと覗いてみようと。うん。ならね、スタジオには、千秋さん、まあ、ドラミちゃんの声出してる千秋さんに、春菜愛さん、おっさん春菜愛に、深川亮さんとかが、生放送撮影してました。あ、生深川亮だとか、深川亮さんを生で見れたのはちょっと嬉しかったです。でね、その、生放送中じゃないですか。そのカメラとかさ、そのいろんなスタッフさん、あとカンペ出してる人とかさ、そういうテレビのフレームの中では映らないスタッフさんがごちゃごちゃしてる様子を見てたらちょっと、今から俺こういうとこに行くのとか思ったら、ちょっとね、緊張しちゃいました。ちなみにね、ご存知ない方もいるかと思いますが、金曜日は、関東でもチチンプイプイやってます。関西の番組のチチンプイプイ、夕方に、関東でもやってます。金曜日だけね。関西に住んでた頃はよく見てました。はい。で、もうちょっといい時間になってきたんで、TBS に入りましたよ。この時点でちょっと緊張したんですけど、TBS に入って、で、ロビーに着いたら、事前に渡されていた電話番号、熊楠のディレクターさんの、電話番号に連絡してくださいと、迎えに行きますんでっていうことだったんで、で、電話して、ロビーで待ってたんですけど、そこで、まだちょっと芸能人見ちゃったんですよ。熊田雅史さん。お笑いの方でね、スキンヘッドで、パンダみたいな、レオタードみたいなね、服着て、メガネを、多分ね、あれ、紐で繋がってると思うんですけど、手を触れずにメガネを上下に動かしたり、なんかいろんな小道具を使って笑かす。熊田雅史っていう、多分ひらがなで検索したら出てくると思うんですけど、ちょっと体格のいいスキンヘッドの方です。を、多分撮影かなんか終わったと思うんですけど、普段着でおられるのを見かけました。あとね、これがね、ちょっとさっき、コンサート会場で待っておられた男、男、男、男の方々に悪いんですけど、マノエリナちゃんが出てきました。ロビーで待ってたら、マノエリナちゃんとそのバックダンサーの女の子たち、ハロプロキッズかなんかの女の子たちが、出てきました。多分 TBS の楽屋にいたと思うんですけど、で、出てきてゾロゾロ歩いているのを、すぐそばで見ちゃいました。ロビーのあの、ソファに座ってたんで、はい。これはなんていうか、役得っていうか、これマノエリナをすごいそばで見れたのが、今回一番ラッキーって言ったらラッキーだったかなって感じです。はい。まあラッキーっていうか、ラッキーなオーラ。まあこれはある歌にかけてるんですけど、ラッキーでしたね。多分ね、知らない人にとってはなんじゃそらって感じなんでしょうけど、マノエリナちゃんはすごい可愛かったな、すごい小柄で。まあなんていうか、事務所がね、青春派アイドルで売り出してるだけあって、顔がすごい整ってるんですよ。すごい可愛らしい顔してて。ですっごい綺麗でしたね。いや、マノエリナちゃんをすごいそばで見れたのは、ディレクターさんがなかなか迎えに来てくれなくてよかったです。逆によかったです。ロビーで待ってて得したねって感じです。はい。あ、すいません、すごい。なんか、ミーハっぷりを出しちゃって。これから先ほどの、ステージに向かう途中だったと思うんだけどさ。いやー、間近で見たマノエリナ、可愛かったなあと何でしたっけ、シャランキューのキーボード弾いてる人。弾いてた人。名前忘れちゃいましたけど。畑はギター弾いてる人でしたっけ。サングラスかけた細長い体型で、キーボードを弾いておられた方。多分あの人も後ろでね、プロデュースかキーボードかなんかされると思うんですけど、マノエリナ、ハロプロキッズ、その後に出てきました。はい。いやー、しかしマノエリナ可愛かったな。 猫カラスマン OB。 でディレクターさんが迎えに来られたんで、でちょっと受付で名前を記入して、入館許可証みたいなのをもらって、いざゲートをくぐって TBS の中にですよ、TBS の中に入りました。まあもうすべてがね、へーへーへーの連続で、上の階に上がってから早速ね、もうそのままいざスタジオへ連れて行かれたんですよ。でまあ感想がね、とりあえず広っ、なんていうか、何広い、体育館あるよ、うん、体育館ぐらいある、普通に公民館以上、まあなんていうの、高校中学校ぐらいの体育館ぐらいの広さ。うわ、広っていうのがね、素直な感想ですよ。で見てみれば、熊楠の番組のね、あのセットが作られてるわけですよ。うわー、すごい、テレビのフレームに映ってないけど、こんなにでかいし、こんなに綺麗に作ってあるんだっていうのがね、うん、なんかそこら辺の遊園地にあってもおかしくないぐらいのセットが作ってあってさ、これはすごいな、プロの仕事っていう、美術のね。うわー、このね、セット見ただけでもすごい緊張ですよ。でね、中に入っていったら、その打ち合わせの時にちょっと顔見知りになった、AD さんとか、その打ち合わせの時に来られていたディレクターさんとかがまた迎えに来ていただいて、あ、どうもどうも、みたいな感じで。で、その番組の流れみたいなのをね、ちょっと説明していただいて、この、どんどん写真がね、モニターに映るようになってきますんで、そのモニターに合わせて、レオリオさんに説明してもらいます、みたいな。で、次の写真に映るときには、なんか、次へ、みたいな感じのことを言ってもらったら、こちらがスイッチを押して写真を切り替えますので、みたいなね。うん。そういう説明を受けてから、あとね、その、セットに入り方とか、立ち位置とか、もうね、テレビの撮影では映ってないところがね、いろいろね、あったのよ。うん、そういうね、細かな苦労がね、あったんですよ。はぁ、あ。まあ、はい。というわけでね、まあそういう説明を軽く受けまして、じゃあ、撮影までちょっと時間がありますので、楽屋でお待ちくださいということで、楽屋まで連れてってもらって、楽屋待ちをしてました。で、楽屋はね、なんて言ったらいいのかな、よくテレビなんかで映る畳敷きの部屋とか、時々映るじゃないですか、その芸能人が待ってる楽屋とか。その畳敷きとかじゃなくて、なんて言ったら、会議室みたいなところがね、その、楽屋になってまして、僕一人の楽屋じゃなくて、その日に撮影する他の熊楠さん、他のなんかいろんなことを突き詰めてる方々と合同の楽屋。で、僕が撮影する時間は3人の方とね、共同の楽屋になってました。はい。で、最初は僕一人だったんですけど、後から、残り二人の方が来られまして、まあ、ご挨拶ですよね。うん。で、その時に来られた、熊楠さん一人がね、イラストレーターの方でね、うん。で、名刺交換したら、あっ！って思ったんですよ。ちょっと、どうしようかな。迷惑かかっちゃいけないんで、名前はあげませんけど、っていうか、まあ、放送は後日されると思うんですけど、まあ、某有名なイラストレーターの方で、この人は有名です。いろんな本も出されていますし、僕みたいにこう、ちんけなイラストレーターではありません。この人は有名な方です。うん。ついこの間もなんか B 型がどうのこうのみたいな新刊が出てましたよ。うん。こんなところで お会いするとは、みたいなね。TBS の楽屋で。まあ、世の中、ね、いろんなことがありますね。で、もう一人がね、あ、そのイラストレーターの方は、確かね、食べ合わせの熊楠だったかな？よく、なんだっけ？プリンに醤油でなんだっけ？よくわかんないや。その、食べ合わせとかあるじゃないですか。これとこれを組み合わせたら、実は何か別の食べ物の味がするみたいな。その食べ合わせのさ、熊楠さんとかで。で、もう一人の方がね、この方が、結婚詐欺とか、その、詐欺商法とかに、会っちゃった方かな、そういう感じの熊楠なんですよね。まあそれぞれね、ご挨拶して、で撮影はそのまず食べ合わせのイラストレーターの方と、その後に僕が会って、その後に、詐欺商法の方の撮影があると。で だいたい流れ的には一人30分になるんで、だいたい一人の方がもうちょっとで終わりそうな時に次お呼びしますので、楽屋で待機してくださいということで、で楽屋のねそのテーブルの上にはお弁当が3つ用意されてて、そちらもご自由にお食べくださいということで、あ、これが楽屋弁当かとか思いながらね、豆腐ハンバーグ弁当、豆腐ハンバーグ弁当をもらいました。結局緊張してたんでね、あとまああまし時間ないかなとか思ったんで、その時は食べずに、まあとりあえず最終的には持って帰ったんですけど、緊張してたんでね、食べ物なんか喉通らないよ。まあ飲み物とかも置いてあったんで、とりあえずガブガブお茶飲んでました。はい。でね、そのテーブルの上になんか別の進行表があったから、それ見てたらどうやら1日6名の方のクマグスを撮影してるみたいなのね。つまりは1回の放送で3名のクマグスを紹介するから、2本撮りっていうやつだよね。2回分を1日で撮ると。で、だいたい2時半ぐらいからもう V6 と TBS の竹内アナは入ってるみたいで、で、僕らがもうね、夜7時とかそこら辺から来たから、うわぁ、こりゃ大変だな、V6 とか思いながら。1日でこんだけ撮るんだ、みたいな。で、そのセット組とかは朝の10時ぐらいからやってて。うわぁ、で、撮影が終わるのは9時半ぐらいって書いてあってさ。うわぁ、大変だな、1日中かけて、番組って撮るんだなって、大変だなーとか、そういうのを勝手にね、しみじみしてました。はい。やっぱあと V6 も大変だなとか思ってました。いや、大変ですよ。一日いろんな人とね。しかも初対面の人といろいろ会って話を聞くっていうのはね、実際これ大変だと思いますよ。まあ、6人いるけどね。で、食べ合わせの方が先に呼ばれて、ちょっとしばらくしてから、もうちょっとでもう撮影終わりますんで、森本さん、スタジオに来てくださいって呼ばれて行きました。で、音も立てずにスタジオ入りして、で、見てたら、あ、まだ撮影してるわとか思いながら、さっきの食べ合わせのクマグスの、イラストレーターさんと、あ、V6 が話してるみたいな。ここで音立てたらダメだ、ここでくしゃみしちゃダメだとか思いながら、そろーりそろーりね、音を立てないように、セット裏にね、入って、セット裏から、登ってって階段降りて登場っていうことになってるんで、セット裏に待機ですよ。はい。で、音声さんが来られて、マイクつけまーすみたいな。うわー、ますますテレビっぽいとか思いながら。それとね、僕がその書き込んでた進行表とかいうやつは、もう僕の手の中にはないんですよ。さっき、AD の方に渡して、スタジオの、セットのテーブルの下に置いときますんで、撮影が始まりましたら、テーブルの上に置いてもらって構わないんで、とりあえず手ぶらで登場みたいな。うわー、俺なんて言うんだったかなみたいなね。ここでね、まあ、台本がね、ないって言ったら完璧にないわけではないんですよ。命のね、セリフとかちょっと台本があったんですよね。どれぐらいの数の写真を集めてられるんですかみたいな。そういうセリフの台本はちょっとあったんですよ、実は。で、僕が答えてください、みたいな。そこは空白ですよ。それぐらいですね、台本は。あとは全部僕任せ。あと、ここで、V6 からなんか流れをこういう風に持っていく、一言ぐらいの質問みたいなのはありますみたいなのはあったんですけど、それ以外はもう説明してって流れをどんどん進めていってくださいみたいな。そこら辺は全部レオリオさん、僕ですね。僕任せだったんで、もうどうにでもなれと思ってね。前にね、同じ TBS で、こちらは BS になるんで、BSI の方の、ヘミエミリさんのブログガールだったかな。そういう番組にちょっと出た時は、台本はこれは完璧にあったんですよ。すごかった。この台本は、ヘミエミリさんも、那須川淳さんのセリフも大体文章になってました。うわ、すげえ、これがテレビの裏側か、みたいな。みんな自然に話してるように見せかけて、実は台本があったんだ、みたいなね。これはちょっと驚きました。この時の撮影はね。この時の撮影は、すごいセリフがね、完璧に出来上がってたんですけど、今回のクマグスの場合は、なかったです。はい。もうそこら辺はね、自然の会話の流れでお任せします、みたいなね。 いやー、買いかぶりすぎですよ。僕そんなにねトークが上手いわけじゃないんでね。で、食べ合わせの方が終わったなっていうのを遠くで見ながら、次の撮影入りますみたいなのを聞きながら、はい、スタートですよ。 TBS のさ、竹内かなえさんから、森本レオリオさんですってね呼ばれてから、まあね、裏方の階段テクテク登ってさ、にもう一回表側のねセットの階段をテクテク降りていきました。もうね、この時僕何も見えてません。僕視力 0.6 なんですけど、この時だけは、視力が 0.00000001 ぐらいになってました。もうほとんど何も見えてません。てか何も見ちゃダメだとか思って、見たら緊張するわとか思って、でとりあえず座れって言われてたあの椅子に座らなきゃとか思って座って、はい、でいろいろね、あ、確かこれ竹内かなえさんがなんか喋りかけて、その次確か命が話しかけてくるとか思いながら、はい、と思ったらね、ちょっと違ったんですよ。ね、ごめんね、僕ね放送見てないんだよ。実は録画はしたけど、もう怖くて放送見てないんだよ。多分カットされているとは思うんですけど、まあ席に着きまして、まあよろしくお願いしますみたいなことを言うじゃない。ならさ、そのね、僕の声にね、V6 がちょっと食いついてきちゃってね、なんかアムロの声に似てないとか言われて、ガンダムのアムロの声にっていうんでね、多分絶対これは放送されてないと思うんだけど、アムロのねモノマネをちょっとさせられちゃったのね。ほんとなんだっけ、マチルダさんとかだったっけ、親父にもぶたれたことないのにみたいなね。あとなんだっけ、ごめんよララは言ってなかったかな。そういう感じでね、 V6 にアムロのモノマネをね何回かさせられちゃったのね。これ放送されてたらすごいお笑いもんなんですけど、絶対放送されてないよね。というわけで、着いた冒頭に話の流れが変わりました。台本ぶっ飛びました。アムロのモノマネで、放送は始まりました。はい、多分ね撮影はされてましたけど放送はされてません。ここで裏側の話を一つします。アムロのモノマネをしました。 V6 のリクエストで、親父にもぶたれたことないのにっていうかね、まあ僕ガンダムはまあ流れっていうかね、出てくるモビルスーツとかどっちかっていうとガンプラから入ったんでね、あんましそのガンダムの話を全部読んでるっていうか見てるっていうかどうか問われたらわかんない時が時々あるんですけど、まあ分かっても、ガンダム、ゼータ、ダブルゼータぐらいで、ニューガンダムぐらいかな。まあでもね、親父にもぶたれたことないのにとか、マチルダさんとかララとかそういうのは、まあなんとなくね、決め台詞としては分かってます。で、まあね、思ってもいなかったことで始まっちゃったんで、いろいろぶっ飛びました。はい。で、そっから、何したっけ？挨拶かな？あ、そうだ、森田くんとちょっと喋りました。
この続きは後編で。